今回もこの結界の中で訓練を行おう。まずはいつも通り基本となるリラックスからだ。自分のリズムで自然な呼吸をしながら精神を集中。これは学びの前の心のウォーミングアップも兼ねているからな。短い時間で素早く集中できるようにするのがポイントだ。集中を終えたら次は実践前の準備だ。まずはフィールドを全身に展開してみよう。フィールドはスピリチュアルファクター全ての基本だ。いつでも瞬時にフィールドを展開できるように慣れていってほしい。フィールドを広げて周囲の空間をテリトリーにしていこう。トレーニングの内容上、今回は部屋を包み込むサイズのドーム型が好ましいな。しばらく時間を取るからフィールドを展開し安定させてみてくれ。フィールドが安定したところで AMP のトレーニングに移ろう。まずは基礎となる電気的な刺激を作り出していく。といっても人間は電気ウナギじゃないからいきなりバチッと電気は出せない。だから今回はそれに代わる刺激を触媒、簡単に言うと種として AMP の基礎である電気的刺激を作り出していく。代替となるその技法は、手を勢いよく合わせてパンという音を周囲に響かせる技法、いわゆる柏手だ。これを代替として利用することで電気の種を作り出していく。まずは両手を合わせてこすり合わせてみよう。この時に両手をこすり合わせれば合わせるほどその摩擦で静電気が生まれていくようなイメージを持ち続けるといい。両手の摩擦が深まるほどに空気が乾燥し全身が電気を帯びていく。こすればこするほどに両手が帯電していく。そんなイメージを持ちながらしばらくこすり続けてみるんだ。そのまま両手をこすって帯電を続けながら聞いてほしい。今からこの両手を合わせてパンと音を打ち鳴らすわけだが、この時にいくつかイメージしてもらいたいことがある。まずは両手に帯電した電気のイメージを持つこと。次に両手は気合を込めて打ち鳴らし、景気の良い大きな音を周囲に響かせること。その時に音の広がりに合わせて強力な電磁気の本流、電磁パルスが爆発的に発生し広がるイメージを持つこと。最後に柏手の余韻を耳に残しながら周囲に電磁パルスが放たれた余韻を感じ取ること。この4つをイメージするのが肝だ。ここは一番重要な部分なので特に意識してやってみてほしい。よし、それじゃあ帯電を終えたら両手を大きく離して距離を置いてみようか。今から俺が5から0へとカウントするから、あんたは0で手を合わせて音を鳴らしてみてくれ。じゃあ行くぞ。5 4 3 2 1 0。 うん、磁場の余韻もよく響いてとてもいい感じだ。今の精神的な電磁パルスの発生により、あんたの周囲に渦巻いていたネガティブな要素はその動きを麻痺させて無効化された。このように AMP は魔除けやお祓いにとても役立つ。あと AMP の効果規模は音の届く範囲だ。威力はイメージ力と音の大きさに比例するから、基本的には近い場所ほど威力が高く、遠くへ行くほど弱まる感じだな。ということで、これが AMP の基本的なやり方だ。結構簡単だろ？でも、このやり方だと効果は高いが、時間がかかってしまうのが欠点だ。とりあえず、今度は AMP をより便利に使えるよう、自分の体にまとわせていくとしよう。もう一度、両手をこすり合わせてみよう。一度コツをつかんだから、今度は短い時間で一気に帯電させていくとしよう。こすり終えたところで、先ほどと同じように柏手を行うが、今度は帯電した両手を叩いて電磁パルスを発生させる瞬間に、その電磁波を体の内部に発生させ、磁場を自分に帯電させるイメージで行ってほしい。それじゃあカウントを始めるぞ。5 4 3 2 1 0。うん、いいぞ。今の行動により、あんたの体は精神的な電磁パルスを帯びることになった。そのまま帯電している感覚を自分の中に定着させていってほしい。これは電気的な感覚や磁気的な感覚でも、温かさやオーラ、色のような感触でも何でも構わない。そうした自分が知覚しやすい感覚に変換して、体にまとった電磁パルスを自分のものにしてくれ。あと、この時点で自分の味方、つまりガイドのような親しい存在や精霊、自分の所持する電気機器などに悪影響がないように、機能をイメージして設定しておくといいかもしれないな。定着を終えたら、次はコントロールだ。これはフィールドの操作と同じ感覚で行えば大丈夫だ。まずは体の中心にギュッと圧縮するイメージで電磁パルスを圧縮してみよう。次は体全体にまんべんなく電磁パルスを帯電させるイメージ。次は電磁パルスをドーム状に大きく広げてみよう。イメージとしては全身の磁場を大きくするような感じだ。 よし、うまく操れるようになったところで、いつもの自由訓練だ。電磁パルスをあんたの好きな形に変形させたり、体の隅々に流し込んでみたり、体の外で動かして操ってみよう。これは以前実践したフィールド操作と同じ要領で行えば大丈夫だ。電磁パルスを自由自在にコントロールできるよう、しばらく稽古してみよう。いいぞ、上出来だ。すでにフィールドの稽古で慣れているから、この辺りは特に問題はなさそうだな。じゃあ磁場を体の中に戻して次の段階へ移ろう。電磁パルスの近接コントロールが完了したところで、今度は電磁パルスを遠くへ射出する訓練に入ろう。まずは両手でバスケットボール程度の大きさを持つ電磁パルスのボールを作り出していく。作り出したら、次はフィールドの範囲内にある適当な物体をターゲットとして選んでみてほしい。ターゲットしたら、その物体に対し両手のひらを突き出すように向けて、磁気が破裂するようなイメージとともに電磁ボールを物体へと射出する。今度は右手だけでソフトボール大の電磁ボールを作り出してみよう。で、右手のひらを物体へと向けて炸裂するイメージとともに電磁ボールを射出。次は左手だけで電磁ボールを作り出して、左手のひらを物体へと向けて炸裂のイメージとともに電磁ボールを射出。なかなかいいものだ。射出の時のイメージは、電撃が激しく炸裂するイメージであるほどにパワーが強く、同時にエネルギー消費も大きい。このあたりは用途に合わせてパワーを調節するといい。じゃあ今度はより高度な応用、フィールドの外側にある物体への電磁パルスの射出だ。今までは展開したフィールド内においての射出だったため、少ないエネルギーで効果的な事象を引き起こせた。しかし、フィールドの外にある遠い目標に対して働きかけをする場合、フィールドを目標まで広げるのはエネルギー面でも非効率的だ。そういった場合には、フィールドの一部を電磁パルスで帯電させ、その一部だけを弾丸のように飛ばして、遠隔攻撃を行うのが効果的だ。え？それは反則なんじゃないかって？別に反則ではないさ。以前やったフィールドの自由鍛錬の時に、俺は自分のフィールドを遠く離れた場所に全部移動させてみたりと言ったのを覚えているか？あれはこういったケースで有効に使えるものなんだよ。 具体的なやり方はこうだ。まずはフィールドの外にある適当な物体をターゲットとして選んでいく。次にフィールド内部の適当な空間に電磁パルスを発生させる。これは電流のようなものでも弾丸でもボールでも好きな形で構わない。発生させたら、次はその電磁パルスの帯電エリアをスプーンでくり抜くようにフィールドごと空間を抜き取るイメージだ。これは指や体の動きがあるとやりやすいかもしれないな。取り出したら、その空間を手元へと引き寄せる。そして、手のひらをターゲットに向けて、電磁パルスを勢いよく打ち放つ。うん、その調子だ。じゃあ最後の基礎メニューは複合的な自由訓練だ。今まで学んだ技法を駆使して自由に電磁パルスを操ってみよう。一例としては、電磁パルスを小さな玉のようにしてマシンガンのごとく連続で打ち出したり、大きな電磁パルスの玉を大砲のように打ち出したり、打ち出した電磁パルスのボールを遠隔操作して空間を自由に飛び回らせたり、足から電磁波を放ったりするのも面白そうだ。フィールドから触手を何本も伸ばして複数の目標に接触してから柏手を行って、より強力なパルスを流し込むという合わせ技もありだな。 AMP を自在に操れると便利だからな。今話した例を参考に、自分なりの個性を尊重しながら連動を高めていってほしい。よし、だいたいこんなところだな。じゃあ一通りの基本技を習得したところで、今度は AMP を瞬時に運用するためのショートカットを覚えていこう。略式発動やトリガーとも言われる手法だ。この AMP は強力な技ではあるが、それゆえにエネルギーの消費も大きいし、この技法の性質上常時展開しているのも好ましくない。いつでもどこでも周りをバシバシと攻撃するのは一見便利なように見えるが、場所によっては無害な霊や良い神仏にも不要な喧嘩を売ることになりかねないからな。日常でむやみに周囲にガンを飛ばしていたら、無用なトラブルを引き寄せてしまう。それと同じだ。とはいえ、発動のたびに毎回手をこするのも少し面倒だ。そこでショートカットの登場ってわけだな。このショートカットがあれば、 簡単な動作を行うだけで素早く AMP を発動できる。日常的かつ実践的に使える技法だ。ってことで早速作っていこう。まずはショートカットを作り出す前の準備だ。両手をこすり合わせて電力をチャージしながら自分にマッチしたトリガーとなる動作を考えてみてくれ。シンプルな動きでありつつ普段は行わない動きがちょうどいいはずだ。例えば親指と薬指の腹をこすり合わせる。親指と中指と小指をくっつけて印を作る。太ももを一定のリズムで叩く。両肘を右左右とこするとかだな。個人的にはこすり合わせる動作が火打ち石の火花を彷彿させやすいからおすすめだ。手をこすり合わせてチャージを続けながらトリガーとなる動作を考えてみてくれ。動作を考えたら、その動作を行うために使用する体の部位に今までチャージした電気を集中させてみよう。部位に電気を集めたところで、今からトリガーの動作を行う。この時にトリガー動作をきっかけとして電気が強力な電磁パルスに変化するようにイメージしてほしい。つまりライターを着火させるようにトリガー動作を唇に爆発的な AMP を生み出すイメージだな。今からカウントするからあんたはゼロのタイミングでトリガー動作と AMP の発動をしてほしい。じゃあ行くぞ。5 4 3 2 1 0。よし、いいぞ。これであんたのトリガー回路は形成されたから、今後は手をこすらなくてもトリガー動作だけで AMP を生み出すことができる。あとはこれを柏手と組み合わせるのも有効だ。音の力も併用できるからトリガーで AMP を発動させ、素早く柏手に移行して周囲に効果を拡大というテクニックもとてもパワフルで強力だ。じゃあ最後に教える応用技は AMP によるスタンからのハッキングだ。これは主に呪いや式神による攻撃に効果を発揮する技法だ。昔の物語でよく登場する技法式神は、現代風に言えば運用者の意図したプログラム、簡易的な AI に従い行動する精神的なロボット、つまり SF 映画でいうところのドローンのような存在だな。これはプログラムに従い行動する自律型の存在なため、運用者は式神を作り出して解き放つだけで、あとは自動で四六時中敵を攻撃してくれるため、エネルギーや脳のメモリの消費量が低く、とても効率的だ。ただこれはあくまで攻撃側の話なわけで、被害者側の視点からすれば式神による攻撃に常にさらされるわけだから迷惑極まりない話だろう。そういったプログラムされた式神や呪いの存在への対処法を今から教える。まずは目の前に仮想の敵を作り出してみようか。もしもあんたが今現在何か嫌なものに攻撃されていると感じるのならば、それをターゲットにしても構わない。対象物を設定したら意識でロックオンだ。ロックオンの仕方は曖昧で構わない。敵の姿が見えなくともフィールドをドーム状に展開し、索敵範囲を広げ なんとなく嫌な感じのする方向にアバウトに意識をロックオンすればいい。ロックオンしたら、次はトリガーで AMP を発動する。発動したら、ロックオンした方向へ意識を向けながら、強く柏手を打つ。これで対象のスタンは完了だ。 AMP を浴びたターゲットはその電磁パルスにより回路を破壊され動きを止めている。次は対象のいる方向へと強いフィールドの触手を伸ばしてその存在を包み込んでみようか。知っての通り、フィールドはあんたが支配している領域だ。だから無力化され取り込まれた対象物はあんたの好きに料理することができる。具体的なイメージとしてはこうだ。式紙をハッキングして自分の好きなようにプログラムを書き換えたいなら、式紙の精神的な中枢回路 CPU をイメージして、それをイメージで取り出したり分解したりした後に自分の望む新しい動作をプログラムした CPU を式紙に埋め込み、マシンを再起動させるイメージ。エネルギーとして取り込みたい場合なら、式紙をフィールドで包んだ後、スライムに侵食された生物や溶鉱炉で溶かされる鉄のようなイメージで式紙を溶かして、その存在をエネルギーとして吸収していく。まあこんな感じだな。しばらく時間を取るから、今言った例を参考に対象物を好きに扱ってくれ。OK! 十分だろう。これであんたを襲う存在の脅威はなくなり、新しい力を手にしたってわけだ。この応用技は、襲いかかってくる式神や呪いなど、あらゆる存在に有効な対抗手段なので、ぜひ覚えておいてほしい。